うん、チャクラで言うと多分ね、
うん、チャクラ
第6と第5のチャクラがね開いてないね。
いや、チャクラってなんだっけ、だから分かんない、
エネルギーの出入り口で
怖いよ、うん、
チャクラは身体の前と後ろに7個あって、
うんうん、
第6と第5っていうのは、第6が眉間で、ひらめき、洞察力、アイディアのチャクラ。第5のチャクラが喉で、自己表現と信じる心の強さ。
ああ、なるほどね。ちょうどそこが空いてないのね。
うん。もしくは、表現力とか。
すごいチャクラに詳しいじゃん。
いや、今調べた。
なんで私もチャクラ知ってるんだろう。チャクラってなんか流行ってた？うちら。なんで知ってんだろう。
別にうちらの中で流行ってたっけ。
いや、なんかどっかで聞いたのかな、ラジオかな、他の。なんだろう、チャクラ。なんで知ってるんだろう。
今、送るね、チャクラ。
いや、調べてる私も。
チャクラ。本当？
ええ。あ、すごい。なんか全体的に全部こう、全部チャクラを開きたいね、これ。すべての。
いや、開いきたいよね、できればね。ね、
うん。
さてさて。
はい。
始まりました。
久しぶりっすね。
はい。
久しぶりです。今日は4月の12日の日曜日、9時57分ですね。夜ですね。
はい。
なんか日曜日に撮りがちじゃない？結構。
そうだね。
日曜日ってよく言ってる気がするわ。日曜の夜ラジオやってないからね、どこも。本当に。
まあそうね。
困るとき、なんか、今日ラジオ聞こうと思ってさ、あ、今日日曜日だ、最悪ってなるときない？
いや、あるよ。
ジャンクもオールナイトも休みじゃん。最悪と。
そう。でさ、そう。
急に何何
リンクだけポンって送っといたやつさ、軽く読んだ？
あ、
一個。
あの、ひかるちゃんのやつ？
そう。
うん。
そうなの。それ。
あれ、前もって私もツイッターで見つけて読んでた、多分。ちゃんと、なんだ、どんなんだ
っけ？それじゃん。それはそれなんだけど、私、すごいつながりがあったの、ひかるちゃんと。
すごい。ひかるちゃんって、あの、オールナイトニッポンの、今多分一番偉い人だよね。よくわかんないけど。
フーディレクターとかじゃないかな。もう一番偉い。
星野源とかの、オールナイトニッポンでよく名前が出てくる。プロデューサー、
うんうん、
ラジオプロデューサーの、なんか記事ね。
そう。
どこで見るんだっけ？
なんか、まあ一応 Facebook 今でもやってて、なんか時々見るんだけど、うんうん、したらなんかこの記事、この URL を上げてる人がいて、
うん、うん。
ん？と思って、
うん、
ちゃんと読んだら、なんか僕の弟ですって上げてて、って思って、
すごい。
って見たら、そう、大学の先、うん、直属の先輩だけど、かぶってないから、結構上の先輩で。
そうだよね。
まあ、何回か喋ったことあるかなレベルの人なんだけど、
うんうん、
アーティストで、
うん、
今、パリ、ニューヨーク、なんかどっかそっちの方に、ちゃんとこう、アーティストビザがなんか取れて住めてる人がいて、
うん、
その、確かね、確かちょっと待って、その、お兄さんのことは、私は先輩だけど、あんまり知らないけど、Facebook は友達で、その人が上げてて、
うん。
うん、え？弟なの？みたいな。
すごい。ひかりちゃんのお兄さんがアーティストっていうのもなんか意外だな。星野源の、オールナイトニッポンで聞く感じのキャラ的に、めっちゃいじられてるもんね。
え？そうそうそうそう。
こんな顔なんだ、ひかりちゃんとか。
なんかもう超いいね押しちゃったもん。大して仲良くない先輩なのに。
押すよね。確かに。このオールナイトの今のこのね、ラジオブームを作ったっていうかね、頑張ってるもん。頑張ってる人だから。最高。
そう。なんか、そのお兄さんは多分今、なんか留学多分してたんだと思うんだけど、今多分日本にいるのかな。なんか、友禅染めってあるじゃん、うん、着物の。
ああ、うんうん。
着物の友禅染めで、まあ、平面作品を作ってて、
現代
作 感じなんだけど、今、なんとなく何枚か画像送るわ。あ、普通にイケ。うわ、すげえ。
東京芸大の、東京芸大の先輩ってことだもんね。
そうそうそうそうそう。そう、こういうのとか。
へぇ。
こういうの。
何なの？
ああ。これが、そう、実は友禅染めなんですよ。
すげえな。
こういうのとか。
かっこいいね。
なんか、そうね、油絵っぽい感じの、なんかグラフィ
ック。すごい。
素敵な、みたいな。
へぇ、こんなん染め物で作れるんだ。
そうそうそう。ずっとこういうのやってる人で。
へ
ぇ。まさかで、びっくりした。
すごっ。やばっ。てか、でもまあ、その、なんかあんま多分、その、お兄ちゃんの方はさ、ここまでテンションが上がってる人がいると思ってないだろうね。ひかるちゃんだって。
まあ、多分そうだ。
まあ、でも、オンラインのようにつながったら、なるのかな。もう、勝手になんか親しみをやっぱ持っちゃうよね、ラジオの人たちって。
そうなんですよ。
ね。
いや、びっくりでしたよ。これが結構最近のびっくりニュースで。
テンション上がるね。誰にも伝わらないけどめっちゃテンション上がるね。
そう。え、すげえ近いじゃんと思った。全然近くないんだけど。すげえ近いと思った時に。
全然近くないけどね。いけるね。
全然近くない。漫画界とマジで超仲良かったら話違うんだろうけど。
ああ。まあ、年も離れてるしね。
そうそうそう。離れてるし、その代の先輩がちょうど女子とかでいた世代。
ああ、なるほど。ちょっと一回り。上で。
そう、一回りぐらい上の世代だから。
そうだよ。いやもう全部聞いてるわ、ラジオ。
あの、うちら忘れてる。
何？
デューサムのデューとか。
ああ、やろ。やろ。これは。
デューサムのデュー、ヒーハーでーす。
デューサムのサム、ユキカでーす。はい。いや
結構聞いてるラジオ。
ラジオめっちゃ聞いてるよ。だってずっと家にいるんだもん。
そうだよね。完全リモートワークでしょ？
うん、完全リモート。もう一週間家から出てないね。
ああ。
一週間どころじゃないか。
じゃあ買い物とかは行くけどって感じ？
そう。もうスーパーにしか行かない。
うわ
本当にずっと家にいるわ。
すごいな。
すごいよね。しかも仕事中もさ、コールセンターの派遣を家でやってるからさ、電話が鳴らないとさ、暇なの結構。
うんうん。
で、なんかパソコンの入力作業みたいなのしてればいいからさ、ラジオ聞けるわけ。なんかずっと聞いてる、うんうん、本当に。
一応でも何時何時みたいな時は、こう一応パソコンの前には座るみたいな感じ。
あ、そうそうそう。で、電話受付中にするから、ずっとこう。いつ電話が鳴るかわからない状態なんだけど。
うんうんうん。
そうそうそう。もうちゃんと朝起きるだから、偉い。
偉い。
偉い。偉い時
ね。偉いよ、普通だわっていう、コミを感じたけど、偉いよ。
偉い。いや、まじ仕事なかったら本当に朝起きれないから、私。
私も仕事あっても起きれないもん。
いや、わかる。もうギリギリだから、最近
は。まあでもさ。コ
ールセンター。
コールセンターだからさ、
うん、
え、顔とか見えないでしょ？
あ、うん、朝、朝礼するんだけど、それで、ズームで5分ぐらい、パッて話すだけだけど、マジ、うん、頭の上5センチぐらい映ってれば OK みたいな謎の決まりがあって、ほぼ顔映してない、みんな。
ああ、そうだよね。だって顔ってさ、うん、化粧とかめんどくさくなるじゃん、
うん、
家。
うん、うん。完全に。
最低はまあ、もうさ、ね、 もう起きた瞬間ズーム開いて頭の上だけ髪の毛整えれば、まあ、とりあえず。
そうそう、それをやってる。そうそうそうそう、10分前に起きて顔だけ洗ってやってます。
素晴らしい。それでも素晴らしいよね。えらいです。
めっちゃいいと思ってたんだけど、超いいんだけど、やっぱ飽きるよね。ほんとだるいわ。
なんかメリハリ、いや、メリハリ、まあじゃあ仕事だからメリハリつくんだろうけど、
つかない、つかない。
なんか普通に、うん、なんかじゃあこれから普通に出勤しましょう、戻りましょうってなった時が辛そう。
やばい、戻れないと思う、もう。だってこの家のこの楽な勤務でさえもだるいんだもん。
そうだよね。なんか昨日あのジャンクのバナナマン聞いてて、
うん、うんうんうん、ゲ
ンのあのお家で踊ろうみたいな歌ある
じゃん。ああ、うんうん。
になんかシダラと日村がなんか真顔で出たんだって。
うんうん、うんうん、聞いた聞いた。そう、ジャンク先々週だよね、多分。その
会話。あ、そう、先々週。あ、そうそうそうそうそうそう。
先週はイントロのなんか。
そう、なんか大変だったエピソード話してて、なかなか良かった。
真顔のね。
そう。
2、1、なんだっけ。大倉めっちゃ好きなんだけど、私、大倉さんのダメな感じ。
今、まあ、そうね。
うん。ザンだ、ザン。3、2、1、ザンだ。そういうなんか言い方をずっとやってたね。
いや、最初もなんか、嫁に取ってもらったみたいなエピソードも。
ああ、言ってたね。
よかったし。
ね、最後笑っちゃってた設楽さんも最高だったな。
なんか間違、なんか失敗したやつ送っちゃったけど、それが採用されて結果良かったみたいな。
ほっこりほっこり。
ほっこりほっこりみたいな。ほっこりほっこりってなった、こっちは。
ね。大好きだからバナナマンとかも。
ね。
ほっこりだよね、ほんとに。星野源がこの前、オールナイトニッポンもうさ、お家からさ、放送したじゃん。
あ、それ聞いてません。
あ、なんかお家からもうしたの、いち早く。
うん、うん。
さんが一人でお家にマイク持ってって、他の人もほぼ家で、作家の人だけ多分、うんうん、スタジオに行って、みたいな感じで。
うんうん。
ちゃんと撮ってて。それをやった、星野源が火曜日かな。木曜ジャンクがおぎやはぎなんだけど、その2日後にやるおぎやはぎが、スタジオに2人全員来てるんだけど、別室で練習するっていう、リモートラジオ。
うんうんうん。で、
めちゃくちゃ、なんか、そのおぎやはぎのスタッフ、なんか、めちゃ、疎いのか分かんないけど、おぎやはぎ二人一緒に同じ部屋に行かせて、一個スマホ持たせて、それで撮らせてて、技術力の差がすごかった。リモートにおける。もうこっちおじさんしかいないのかな。えって。ことはできるやろと思って。
うん。
差がすごかった。なんか電波悪いからダメだ、やっぱり、とか言って、なんか声が変なのちゃうね、とか言ってて。え、なんでこのおじさんたちと思って。結局スタジオに戻ってきて喋ってた、後半は。愛すべきおじさん。最高ですね、本当に。最近おじさんがすごい好きで、おじさんがすごい好きっていうか、
うんうんうん、
バナナマンのさ、バナナファイヤーって、この話してるよ、バナナファイヤーにハマってるみたいな。
うん、言ってたね。
そう、ノープランロケにハマってて、それに大倉と椎葉さんっていう、ディレクターの人も4人のおじさんが全国いろんなとこ旅する、番組なんだけどさ。
うんうん。
からおじさんブームじゃなくて来てさ。
うん。
なんか、最近所ジョージにすごいハマって、所ジョージの昔のアルバムとかを最近聴いてる。すごい適当でめっちゃいいの。おじさんに憧れてるわ。
え、結構年上に、いや、おじさんの多分さ、適当なとことかが好きってことでしょ？
そうそうそう。
私もだってズン好きだもん。ズンのいいよ大好き。
おじさんの強い人でズンのいいよが出てくるのめっちゃいいね。渋。ズンのいいよが好きなんだ。
ここ1年ぐらい、なんか、いいよ出てくると、うん、ちょチャンネルが止まる。こう、手が止まって、
あってなるん
だ。いいなーってなる。
やっぱいいよね、なんか。
そうなの。
宇宙人になりたいわ。な
んか、飯尾がさ、CM 出てるんだよね。うん、
その相手、そうなんだ。
ちょっと名前が。
でもテレビを見てないからな、CM が。YouTube の CM しかわかんない。うん。
あ、田中みな実と、が奥さん役みたいな感じで出てくるの。田中みな実が奥さんなのか、いや、なんか娘とお父さんではない。なんか彼女かなぐらいの距離感で、一応夫婦役でやってんのかな、
うん、
それがもう結構良い。
待って待って。そういう目線なんだ。あの、純の家を。
いや、ちょっと待って。
そういう目線なんだね。
ちょっと恋しちゃったかもってことかも、ね。
あ、いいよね。うん。
うん。今送った。
ちょっと、一旦見ていい？これ。
いいよ。
何の CM？
なんかヨーグルトかなんか。
うん。お、星野源だ。
いや、なんか、安倍さん、あの、首相と
星野源
が面白いってきて、今。雰
囲気だって。ゾッとしたわ。
ゾッとする？これ見ると。
うん、大事。なんか、よくわかんないけど、嫌悪感がすごかった。うおってなった。うん。いやいや、さすがにおじさんだわ。安倍晋三おじさんだわ、確かに。ゾッとした、なんか。うおってなった。なんだこれって思って、うおってなった。
私もや、なんだこれって思ってる。
そう。しかもなんかその、動画に、
うん、
ちょっと待って、ツイッターで保存し、思わず保存した画像があって、ちょっと待って。その、安倍さんのツイートについたリップのスクショなんだけど、
うん。
めっちゃ怖いの。ちょっと見て、この画像。
待って、田中みな実に開いちゃった。何これ？どこだ？どこ
だ？怖くない？なんか めっちゃ、数々の違うアカウントで全部同じ内容のリップが来てんの。
コロナ怖いけど、あの犬見たら元気出た。
そう。めっちゃ怖くないこれ。
怖、うん、
なんか、政府が安倍を支持するリップをアカウント作って、リップしているんじゃないかっていう。このでも、画像が本当かどうかわかんないんだけど、
うん。
多分でもね、なんか何人かこのあれ見たから、本当だと。すごいよね、これ。
でも、コロナ怖いけど、安倍の犬見たら元気出たっていう。
わかる。癖がすごない、このコメントの。
いや、それにすら、
これにすらっていう。怖い、ギャルやん。怖いけど、とか。
しかも、安倍の犬って。
マジで、ええっていう。
安倍の犬
見たら元気出たって、元気出ねえっすな、別に。これしゃる。コロナ怖いけど。
わかんない、なんか読み方。
コロナって打つと、うん、コロナ怖いけどってもう出てくる。でももうこれ、誰がやってるかもわかんないもん。あ、もう普通に。なんか賛否両論あるの。
まあ、だろうね。
うん。まあ、そうだよね。そういうものだよね、ツイッターって。そうだよ、ね。
これで、ほっこりしてる人も絶対いるし、なんか親近感も
あるって。ほっこりって。あ、星野源と安倍さんのやつでってこと？
いや、そう、なんか星野源は別に置いといて、安倍さんに対していいな、みたいな思ってたらいそう。
安倍さん可愛いなって。
うん、なんか憎めねえみたいな気持ちになってる人はいそう。
あの、マスクしてる画像も可愛いもんね。すげえ上の方にしてるマスク。
いや、わかんない。
マスクの位置高ない？すごい。なんで上にしてんのっていうぐらいの。
いや、顔長いからどこに、ポジションが読めないんじゃないの？なんかその。
顔がでかいからやんってなってる。顔が長いからか。
そう。
いや、あれも、すごい。
なんかむしろ、なんだっけ。 小池都知事とかの方がなんか親近感湧いてるよ、私は。
ああ、
マスクも、なんか近所の人にもらった手作りマスクしてたりとか。
あ、そうなんだ。
でもなんか使い分けてんの。なんかああいう記者会見みたいな場で、喋ってるときはその手作りマスクで、うんうん、外歩いてるときは不燃布の、不織布か、不織布の、マスクしてて、なんか使い分けしてる感じとか、ちゃんと、なんかマスクしててもメイクしてるあたりは偉いなと思う。
ああ、確かに。ちゃんとおしゃれしてるよね。
そう。ちゃんとおしゃれしてるよね。
うん。
なんか、ケンゴかなんかがインスタで、なんか、おしゃれって言ってなかったな。女性、品を感じるみたいな。
あ
ケンゴよく品って言うじゃん。
ああ、言うかも。
言うじゃん。あのケンゴがなんか、小池都知事に品を感じてたよ。
あ、そうだ。どういうこ
と？仕草とかから品を感じるみたいな。
まあでもそうだよね。表に出る側の人だもんね。
うん。
もともと。いや、そっか。なんだっけ？あ、違う違う。田中みな実を見ようと思って開けなかった。
なんかリリー・フランキーと深津絵里の CM も結構こういう感じなんだよ。
あれはめっちゃいい。そう、わかるわかる。いいよね。
いいよ。
うん、おじさん
年の差夫婦。てかまあ、リリー・フランキーと、並べたらリリー・フランキーの方がいいよ。
負けた。急に負けた、いいよが、うん。急な敗北だったね。
だなんかエロいじゃん。なんかリリー・フランキー。
いや、確かに。
にじみ出る品
いやそれこそそうじゃない本当に。
あ、そうだよね。
汚いときマジで汚いもんね。
うん。
すごいよね。俳優さんだから。俳優さんじゃないか。俳優さんなのリリー・フランキーって。
何もイラストレーターだった気がするけどね。
そうだよね。
イラストレーター、ライター、エッセイスト、小説家、絵本作家、アートディレクター、デザイナー、ミュージシャン、作詞家。
何でもやろう。そういう人、私も所ジョージもさ、結局のとこ何者なのと思って、めっちゃ
知らない。何者か分かんないよね。
もともとなんか歌手みたいな、コミックソング。謎だわ。
所ジョージはもともと歌手がメインっぽいよね。
そうそう。所ジョージのさ、CD のジャケットもめっちゃ可愛くてさ、もうジャケットだけが、ジャケットがいいから、もうとりあえずアップルミュージックに入れた。追加したあとザ・フォーク・クルセイダースってわかる？
わかるよ。
ここもめっちゃいいよね。
うん、
ここも最近すごいよく聞いてる。もう おじさんブームですよ。
まあまあめちゃめちゃおじさんだけど、
うん、そうこうおじさんというくくりね。広いくくりで見てます。 There's some
good luck。そうそう、小西翔くんの YouTube 見たよ。見た？
え、ちょっとまだ見てないんですよ。
あ、いい、私がもう解説するよ。
見る見る。ちょっと今日まだちょっとね、いや、っていうか、何に一番びっくりしたかって、この、うん、おしゃべり坊主を聞いた内容をさ、ヒーハが全部書き起こしてくれたじゃん、ノートに、私との。
うん、
この熱量何？すごない？これ、なんで全部書き起こしてくれたんだろう、この人と思って、そこに一番びっくりした。
いや、なんか違う、
すごいな、この小西さんとチャラメさんの会話を全部書き起こすヒーハ。なんで？
書き起こしてくれたよね。いや、なんか私の途中からなんで書き起こしてるんだろうと思ったの。
一番謎だよ、君が。
書き留めなきゃいけない気がして書き留めた。っていうのも、
まあ、待
って待って、これ多分、あとで、もしかしたら、その、チャラメさんと、翔小西さんが聞いてくれるかと思うので、
あ、マジで届けるんだ、うん。聞いてもらうようにするのね。
そう。谷本司氏に、
つーちゃんね、ラジオ屋さんごっこの。
そう、ラジオ三国のつーちゃんになんか、めっちゃここの学校批判されてるよみたいな。
うん、ああ、そうそう。
グループラインで言われたじゃん。
もともと、あれだよね、うちらが青田くんのおすすめポッドキャストで、おしゃべりウォーズの話をして、それを聞いてくれて、おしゃべりウォーズでも話してくれたんだよね、多分。
で、あれ小西と友達なんだっけつーちゃんが。
え、そうなの？
あれじゃなんか
そうだそうだ、そうっぽい。
なんかそんなの
か、そうだ。うんうん、そうだそうだ。
そう、友達なのか、ちょっとその辺のどのぐらい仲いいとかわかんないんだけど、まあなんか、うん、そういう感じなんだ、みたいなこと言ってて、
うん。
なんかめっちゃ批判されてるよ、みたいな。めっちゃけなしてる、ウケる、みたいな、確かな、
うん、
な
って
て、
うんうん、
みたいな。なんか別に、どうでもいいって正直思った。
なんかそう、ね、で、二人とも聞いてなかったんだよね。ずっとその、おしゃべりウォーズが、せっかくこの学校とか、で、サウナの方喋ってくれっていう回をずっと聞いてなくて、私は未だに聞いてないんだけど。
聞いてなくて。
ね、LINE してるときにちょうどさ、落ち込んでる時期だったからさ、今このメンタルの状態で聞いたら、もうやられるなと思って聞かなかったの。
うんうんうんうん。
もう相当怖かった、怯えていたから。
っていうか、そうなの、その入りがいけないけど、これはつーちゃんにまた物を申すけど、
つーちゃんに物申しがちや。
なかったの。私の書き起こした
文章。そうなんだ。え、うん、見ました。ありがとう、書き起こし。
してないし、っていう。
なんだね。全然なんだね。
なんかリコール、土井くんのブランドの、リコールっていうブランドの展示、パソコンの展示会二人で行ったときに、土井くん、あれ、なんでそんな話になったんだっけ？ゆきくんが話したんだっけ、土井くんに。
あ、そうそうそう。土井くんに話した。うん。
じゃあなんか、え、小西翔、俺友達だけど、みたいになって、
うん、うん、うん。
なんか、あ、土井くんと友達なんだの瞬間に結構なんかね、勝手に腑に落ちちゃったの、知らない人なのに。
うん。わかる。
はいはいはい。なんか、別に人のことを何かこう、くくるわけじゃないんだけど、
うんうん。
なんて言うんだろう。あ、大丈夫、別に、敵じゃない、みたいな。
え、何じゃない？
敵じゃない、みたいな。
あ、敵？
え、なんか勝手に、なんか、勝手に？わかんない。つーちゃんが面白がって、うん、なんか、バーサス、なんかこう、なんていうの、こう、敵対意識をつく、でっち上げられた気持ちになってたわけよ。
うん、なってた。もう、完全に怯えてた、おしゃべりウォーズ
に。完全に怯えてたし、なんか戦わなきゃいけない。なんかもう、ファイティング体制になってて。
そう、もう元から勝てないと分かっているのに戦わないといけないみたいな。
そうそうそうそうそう。で、やばいと思ってたのに、なんか、え、ま、なんか友達だし、マブダチだし、一緒に住んでたし、みたいなことを土井くんに言われた瞬間になんか、え、敵じゃないと思ったの。
そうなんだ。そこで気づいたよね。
これ多分敵じゃないやつだと思って。
うんうん。
で、そしたらそのちょっと後ぐらいに、またつーちゃんから、小西翔くん YouTube 出てるよ、みたいな、またなんか URL がポーンと送られてきて、
うん。それなんかもともとね、私もあの YouTube ね、土井くんに教えてもらってた。
ああ、そうだったんだ。
そう。見やなんか見なきゃと思いつつ、ね、
で、それを私が昨日、おととい、なんか、よし、見るかみたいな。なんか、急に見る気になって、
うんうん。
見てみたの。20分ぐらいあるの。
うん、そうなの。なんかテレビ番組あれ？
うん、なんか、テレビ番組の、なんか、プロフェッショナルがそういう系のテレビ番組の、
うん。
2年後みたいな。うんインタビュー2年後、3年後みたいなの追っかけますみたいなの YouTube で多分配信してるんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
で、それ見たら、なんか、もうさ、顔も映って喋、普通にこう自然体かどうかわかんない、テレビの取材だから。でもなんか喋ってるの見たら、余計、え、全然敵じゃねえと思ったわけ。
あ、そうなんだ。
いや、なんか、うん、そう、敵じゃねえと思ったの。敵じゃねえっていうか、敵。これ、私が敵って思ったんじゃないんですよ、みんな。ちょっと。
うん、そう。いや、我々は多分、仕向けられたのかな、う
ん、仕向けられたから
。絶対、つーちゃんそんなつもりない。
うん、絶対そう、つーちゃんもそんなつもりないけど、私たちはそういうふうに受け取って、なんか。
受け取ったね、完全に。弱ってた時期だったから。
めっちゃビビってたじゃん、なんか。
めっちゃ怖かった。しかもさ、そのさ、 ランドロードのさ、デザイナーさんの下についてるのかな、わかんないけど。ランドロードのデザイナーさんが、個々の学校の、あの、ゲスト講師みたいな感じで一回来たことがあった、個々の学校に。多分、プライマリーとかの、まだ全然入りたての頃に。もうそれ、めちゃめちゃ怖くて、ランドロードの人が。なんか、こんなところに、個々の学校、こんなところになんかお金を落としてるんだったら、すぐ留学してなんか普通に勉強した方がいいっすよ、みたいなこと言ってて、超怖い人来たと思ってたから、その派閥のイメージで、いや、怖っと思ってて。めっちゃ怖いですよ、でも、ランドロードの人。
私もそういう感じでいて、なんか、コウザブローとか、ランドロードって言われる瞬間、なんか、うわ、怖え、苦手だぞ。マジ怖えと思って。
勝手に怖いよね。
勝手にね。
なるべく人マジで怖い。
ことないと思ったから、個々の学校をけなしてるって言った、なんか、おしゃべり坊主のエピソード63かなんかを聞こうと思ったの。
で、なんか、
つーちゃんさ、優しいからさ、こっからだよみたいな、ちゃんと時間を。
信じてきたの。
はいはいと思って、でピッて聞いたたの。聞いたら、もう全然けなして、いや、けなしてんのかな、でもわからない。私は別に、個々の学校に対して、なんかこう、神格化してもいないし、すっげえバカ学校だって、素晴らしい学校だっていうのもなんか違うと思ってるし、てかなんか見方次第な学校だから、
そうだね。何を求めてるかによるね。
そう。なんか一概に素晴らしい学校ですとも言えないし、なんか、ここの学校行ってよかったみたいな、なんかそういう生徒でもない自分がいるから、こそ別にそんな気なしてないじゃんって思った。
ああ、そうなんだ。書き起こしてくれてる文面見ると、全然そんなことなさそう。
そう、なんか。
聞きますわ。
なんか、ここに翔くんは今、多分学校の先生をやっているって話してて、それと YouTube がまたそこでリンクしてくるんだけど、
ああ、そうなんだ。
ニューヨーク、なんかこう、ファッションの大学に行きたいですとか、ファッション、パーソンズなのか、わかんない、イギリスなんかわかんないけど、多分アメリカ、ニューヨークだからパーソンズとかに行きたい子に対してのポートフォリオの作り方とかを教える学校。なんか多分英語とかも教えるのかな。あとなんかいろんなクラス持ってるって言ってたんだけど、YouTube ではね。その学校の先生をやっていて、だから、なんかその、個々の学校に対して、なんか、山形さんがどういうことを考えて生徒を作っていきたいのかっていうのが単純に興味があるみたいなことを言っていて、なんか個々の学校はなんか多分旗から見てるとだと思うんだけど、多分翔小西くんも、チャラメくんもそうなんだと思うんだけど、なんかいつ取って終わりみたいなイメージだろうし、いつ取った後何もなんない感も多分すごい感じるだろうし、なんかすごい山勝さんってなんかここの学校やってることによって結構こう活動の幅も広がってるじゃない、実際に山勝さん自身、
ああ自身がね、
の先生やってますっていうのも活動としてすごい重要なパーツだから、山勝さんにとってすごいここの学校、ファッション界隈の人からしたら、個々の学校ってすごい知ってる学校だし、なんか有名だし、なんか、何それみたいな感じになってるけど、なんか出てくる、ちゃんと追ってる人からすると出てくる人、なんか、何になってるのかわかんないみたいなのを多分すごい感じてるんだろうなと思っていて。で、それでしたが、チャラメ君は、なんか自分の中の、こう、エゴとか自我とか目覚めさせる学校、目覚めさせる学校で、解放させて、する学校で、ゴールはそこなんだ、なんじゃないのみたいな、ここの学校って。で、なんか、いや、そうって思ったの。なんか、多分前回、前々回もちょっと話してるけど、
ちゃんと話してる、多分ね。
あ、そうだ。なんか別に、なんか、これに、ファッションのブランド作るための学校、 子ではないし、だから、ね、そういうふうに思ってくる子もいるのかもしれないけど、なんか本当生きることが大変な人がちょっとでも生きる希望が見つかる学校みたいな、
うん、
側面が結構強い
から重、うん、重めの重いの学校、うん、
なんかそういうこう救い上げるための学校、うん、このステップアップさせるっていうよりかはまず救ってあげるみたいな助け船みたいな、
うん、
側面が強いからなんか、うん、多分その小西くんもタラメくんもそういうところそういう風に見えてるんだとしたらそれは正解だと私は思って、
うん、
それって別にどこかの学校に対しての、
うん、
何ネガティブワードじゃないなと思ったの。
ああ、そうだね。事実って感じ。
事実だから。
うん。
で、なんか、まあ、なんだろうね。つーちゃんはどこをどう取って、ネガティブに捉えたんだろう。
それはつーちゃんに聞いて。あ、ちょっと、聞く勇気が出たわ。聞こう。
そう。で、なんか、コンペはグランプリ取っても何にも変わらんよって思っているって小西くんが言ってて、そうだなって思ってるし、そう思いながらもいつ受けてるし、別に、うんうん、でもわかんない。そうじゃない子も確かにいるかもとは思うし。
ああ、これをきっかけに何かっていうこと？
そうそうそう。思ってた子もいるのかなとは思うけど。
うんうん。そうだね、
なんか意外ともうちょっとみんななんかそんな夢見てないよ。なんか夢見れる状況じゃない子が多い。
そうだね。のかな。まあそうだね、全然。
なんか夢見る、
うん、
夢見たいって気持ちはあるもちろんだけど、ちょっと今もう夢見れる状況のなんかすげえ手前だからいっぱい頑張りますみたいな感じの、うん、感じて夢見てもいいですよねみたいなの確認しに来てる段階みたいなでもあります。これ持ってて大丈夫ですかみたいなまあそれの一個にいつとか出してるだけで別になんて言うんだろう、なんか私はいつとか例えば言って思ったのは自分がこの選択をしても
うん、
うんなんか、大丈夫なんだ、かもしれないみたいな。なんか一応、腕はしそうなんだっていう、
うんうん。
証明書みたいなのをもらった気分。
ああ、わかるわかる。このままとりあえず制作を続けててもいい、続けてみてもいいんじゃないのっていう。
そうそうそう。
わかるわかる。
受け入れてるんだ、この世界は私のことを、みたいな。
なくはないかもしれないくらいのね。
そうそうそうそうそうそう。
うんうん、別に
これがなくて別にいいんだけど、なんか私はそういうふうに捉えて受けたし、うん、で通ったから、あ、なんか大丈夫かも、みたいな。ファッション業界来ても大丈夫かも、うん、みたいな。
まあそう、確かにね。世界のあのコンペのレベルでとりあえず、まあ見れるものではあるんだなっていうところの確認ができるよね。
そう、なんかそういう風にしか捉えてなかったから、なんか。
うん、あでも個々の学校に入る時点でいつに出したいと思ってる子はいないじゃん、まあ、ほぼ。コンペなんか全然出す気なくて入ってる。
うん、
そう。かといってこうビジネスをしたいっていう気持ちで入ってる子もいないからさ、なんかいいものを作れるようになりたいとかさ。まあなんかその、うんうん、自分をもっとこう深く考えていきたいっていうところからスタートしてるから、とりあえずの目標としてちょうどいいんじゃない？いつが。なんか、やっぱ張り合いがないとね、うんうん、何も、ね。目標、ね、とりあえずの目標としてのいつなのかなとは思うけど、確かにそこを目指させることに何の意味があるのかっていうのはちょっとわかんないけど。まあでも、うんうん、よかったよね。イタリア行けたし。
よかったよかった。イタリア行けてよかったよ。
行きそうだ。うん。よかったよ。今年は大変だよね。コロナで。どう、もう、できなくなる。ねえ。
どうなんだろうね。
いや、だって世界中の都会からさ、 うん、集まってきちゃったら大変だよね、トリエステが。
トリエステやばそうだよね。てか、なんか、あそこ結構避暑地みたいなテンションだからさ、
うん、
軽井沢みたいな。
そうそう、軽井沢って聞いたよね。イタリアの軽井沢って教えてもらったもんね、うちら。
うん、そう。なんかやばいよね。あそこで拾ったら、なんか
結構、ね。もうやばいよね。何でもできないね、今年はもう。
でも一応いつ進んでるよね、コンペ
進んでるね。そうだね。アプライはしてたね。どうなんでしょうね。
いや、そうそう。それで、なんかね、小西くんが言ってたのは、うん、なんか多分学校の先生もやってるから、
うんうん、
学校の先生をやりながら自分のクリエーションをして、
うんうん、
だから教育と自分のクリエーションっていうのを軸にしてる人って、まあ、山形さんもそうだし、
うん、
まあ、みきおさんもそうだし、
うん、
ウォルターとか、
うんうん、
あの、アントワープのベル、ウォルター・バンビレンドとかみんなそうじゃん。なんかその自分のクリエーションもちゃんとやりつつ、
うん、
学校のことをやるとか、教育をやるっていうのに対してすごい興味があるみたいなこと言ってて、今自分が
そうだから。ああ、すごい。
で、なんか山形さんと話したいって小西くんも言って
た。それはぜひ、あの、話したらいいね。
まあでもね、それで、結局、
うん、
うん。ラジオに取り上げてくれて嬉しいから話したいって言ってたよ。
あ、これ、うちらと話したいってことなの、これ。
あ、そう。
ありがた。ありがたい祭りだね、それは。え、このさ、最後に書いてあるさ、仮面でサングラスとマスクでやりたいって何これ。
これは、なんか小西くんが、なんかその、
うん、
この夏日本に帰ってきたら、なんか話したい人とか会いたい人がいっぱいいるけど、なんか、シラフで、なんか面倒向かって喋ったりするの難しいし、なんかこのラジオ聞いてくれてる人、多分なんかオフ会みたいなことをしたいってことなんだと思う。なんかオフ会だ
ね。ああ、おしゃべりウォーズのオフ会ってことね。
そうそうそうそう。そういう。
ファンミーティングで。
感じで、なんかその、まあ、例えば、うちらとか、山形さんとか、つーちゃんとか、そういうの
あって。待って。そこに山形さん入ってくるのやべえだろ。
うん。まあ、わかんない。そこに土井くんとかも多分いるんだと思うんだけど、でもそこで、ね、うんうん、なんか、面と向かって話すの、恥ずかしいから仮面とかサングラスとかマスクでやりたいみたいな。
やば。
独特やな。多分そこにコロナもちょっとかかってんのかな、じゃあわかんない
し。うん。独特やん。いいね。
うん。
あの、プラスチックの板みたいなのこうやって被ってやんないと。
なんかウォーターサーバーのさ、ペットボトルで。
うん、あー、なんか見た見た。なんか作れるんだよね。
そう。なんかあのさ、中国人ってさ、ほんとクリエイティブだなって
思う。マスクのクリエイティブやばいよね。
いや、なんかこういう非常時になった時の、中国人っていう言い方すると失礼なのか。でも中国人ってマジクリエイティブだと思う。
わかるね、確かに。
自分、多分何でも買えるんだけど何でも揃わないだろう。
なんかよく長、よく見るよね。中国人とか。あと台湾もそうだけど。
うん、なんか
台湾もさ、あの、レジ袋有料化した時のさ、
うんうんうん、
有料化じゃないか。なんかレジ袋もなんか禁止みたいになった時のさ、
うん。
いろんな会話の仕方みたいなのもすごいユニークだった。
どんな感じなの？
あー、ほんとね、どんな感じかっていうとね。あー、なんだったっけな。でもこういうのってやっぱツイッターってさ、本当に何も覚えてないよね。なんとなくしか覚えてないわ。
あ、見たのに？
そう。結構前のあれだけど。うん、なんだったっけな。いや、無理な気がする。全然これ出てこないわ、多分。
いいよ、
はい。はい。
なんか中国人のクリエイティビティはいつも驚かされる。いや、なんか、いやいや、それねえだろ、みたいなのもちろんあるんだけど、
うん、
なんか見立てがうまい。見立てがうまいよね。
見立て力？
うん。なんか、だってあの、ウォーターサーバーのペットボトルでさ、うん、顔を覆うさ、なんかサンバイザーみたいなものをイメージしたわけじゃん、多分。
うんうん。
すごくない？どうなる？なんか思考として。
いや、もうだから、 え、宿でやってんのかな、もう本当にそれをやらざるを得なくてやってんのかな。
いや、わかんないんだよね。わかんないけど。うまいなと思って、なんか。
マスククリエイティビティ。
すごいよね。
ちょっと待って、一回トイレ行ってくる、私。
はい。
少々お待ちを。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。
ルー様グッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはルーサム GW@gmail.com DOSOMEGW@gmail.com まで。
お便り
知ってます。